皆さんこんにちは、カップオブグレイスのりさかです。はい、第42回目のエピソードになりますが、今日は神の子としてのアイデンティティについて、最近私が感じていることを学んだことをお話ししていこうと思います。はい、秋めいてきましたね。これを聞いてくださってる皆さん、どの地域に住んでいるのか、わかりませんが、しかも日本以外の方も聞いてくれてるみたいなので、今そもそも私と同じ秋をみんな、過ごしてるのか、春なのかちょっとわかりませんが、日本、九州は秋めいてきました。毎年行ってるけど、私は秋がめっちゃ好きです。あと、毎年話してる気がするんですけど、9月は私にとって結構イベントことが重なってて、特に一番大きいイベントとして私が捉えているのが、教会のビジョン礼拝っていうイベントです。これはビジョン礼拝って言うけど、まあアニバーサリーだと私は思ってて、教会の何周年記念っていうのがこの9月末ぐらいに毎年あります。去年が60周年で、今年は61周年記念っていうよりも、毎年そうなんだけど、その教会のビジョンに立ち返ろうっていう目的でビジョン礼拝をやってるので、はい、今年はどちらかというと去年よりもそのビジョン礼拝、ビジョン、自分たちが教会として与えられてるビジョンをもう一度思い起こして心を一つにしようっていう礼拝でした。で、その礼拝もすごい良かったけど、今年はもう一つスペシャルなことを教会でやりました。それが、カリイオの祭りっていうものをイメージしたキャンプなんですけど、このカリイオの祈りって皆さんご存知でしょうか？なんかね、牧師先生から私も教えてもらったばっかりなんですけど、ユダヤ教では毎年必ず行う祭りが、まあ、たくさんいろいろあるんだけど、その中でも3つ絶対に逃しちゃいけないっていうお祭りがあって、そのカリイオの祭りっていうのはそのうちの1つです。では他の2つもちょっと含めて紹介したいんですけど、まあ、ちょっと時系列順でいくと、1つ目が杉越の祈り。これ聞いたことある人多いと思うんですけど、これは出エジプト記で、モーセが神様のお告げを聞いて、その災いが起きると。ただその玄関のところ戸口に印をつけておくと、その災いが過ぎ越していく、通り過ぎていくから守られるっていうのを聞いて、まあ、実践して、それを思い起こすためのお祭りです。で、4月頃に、これは3月末とか4月頭ぐらいにお祝いするんですけど、私たちクリスチャンはイースターの時期と重なっているので、まあ、イースターをお祝いすることが多いと思います。で、2つ目のお祭りは7週のお祭り、もしくは五旬節と言っているところも多いと思います。これは杉越の祭りから50日目を祝うもので、5月から6月頃にかけてお祝いをしています。で、この時期私たちプロテスタント、クリスチャンの教会はペンテコステを祝うことが多いと思います。はい。なので、この2つは結構どこの教会もやってるんじゃないかなと、なんかそういう、まあ、イースターとかペンテコステにちなんでというか、まあ、それを目的とした礼拝をしてるんじゃないかなと思いますが、カリーヨの祭りをしてる教会、他に、皆さんの教会どうでしょうか？ここ、まあ私たちね、カリイオの祭り絶対しなきゃいけないってわけじゃないとは思うんですけど、これは9月末とか10月にかけてお祝いするお祭りで、で、モーセ率いるイスラエルの民がエジプトから脱出した時に、それ40年間荒野をさまよったんですけど、そこで小屋を建てて、まあ、カリイオですね、カリの、こう、簡易的な小屋というか、まあ骨組み、木の骨組みにこう布かけたみたいなところを作って、そこに住んだっていうことを忘れないように、今でもユダヤ教の人たちが庭に小屋作って、その中で食事したり就寝したりするっていう祭りをされているそうです。で、この三つ目のカリイオの祭りを私たちやったことがないから、だからピンとこないよねっていうのを僕先生が言ってて、 ただ私たち教会としてはイスラエルを祝福する、イスラエルが神に立ち返るために働くっていうのもビジョンにしてるから、まあ、そのイスラエルのことをもっとよりよく知るとか、まあ、そこに意識を向けるっていうことを目的として、今年はカリオの祭りにちなんで天幕、まあ、テントですね、現代の私たちで言うテントを教会の敷地に張って、みんなでバーベキューして、まあ、一緒に食事し、一緒に寝て、共に過ごそうっていうことになりました。で、私そういうイベント大好きだから、もうノリノリで、前日にテントとかキャンプ用品全部揃えて参加したんですけど、すっごいそれが楽しかったです。礼拝みんなでして、テント立てて食事して、寝て起きてまた礼拝して、みんなで食事してって、なんか神の教会の神の家族と一緒に共に暮らすって素晴らしいなってすごく実感をして、本当心に残る思い出になりました。本当に神様に感謝したくなるような、そういうイベントでした。で、その日もう一つスペシャルなことが一つ思い出としてありまして、友達がそのビジョン礼拝の時に、駐車場、うちの教会の駐車場砂利なんですけど、そこでどうやら結婚指輪を落としちゃったみたいで、なくしちゃったんですね。で、その子はもう礼拝中に気づいて、もう内心やばかったと思うんだけど、まあその時は騒がずにいて、その日の一連のイベントが全部終わった後に、実は指輪がないってことで、みんなも大変って慌てて、みんなで教会中探したんですね。その砂利の駐車場のとこも探したし、来たルートも全部、駐車場から教会までのルートも探したし、ウッドデッキの下に子供たちに潜ってもらって探したりとか、もうみんなでほんとめっちゃ頑張ったんです。2、30人体制で超頑張ったんです。でも全然見つからなくて、でもその子涙も止まらないし、ほんと胸が痛かったです。で、その日はもうちょっと諦めようというか、まあ気をつけてみんなで探そうって、もしかしたらなんか例えば全然違う、もう帰っちゃってる子供が持ってるかもしれないしとか、まあいろんなシナリオ考えられるから、その日はもうみんな解散ってことになったんですけど、ついさっき LINE の、教会の LINE グループで動画が送られてきて、今日もみんなで捜索してたみたいなんですけど、なんと教会の子がなんか金属探知機をおそらくアマゾンかなんかで買ってて、それで指輪見つけてくれてるんですね。だからすいません、なんかテンション高くなりすぎてちょっと物落ちちゃいましたけど指輪が見つかったんです。それでみんなですっごい喜んでて、私も家にいたけど、もちろんその動画見て一緒に喜んだし、もうどんどんどんどんその LINE にみんながもう主を賛美しようとか、主に感謝とか、ハレルヤとか、もうなんかみんなで喜んでて、あ、本当神の家族ってこうやって共に泣いて共に笑って共に賛美して本当に素晴らしいなっていう風に思いました。はい、序盤がちょっと長くなりましたけど、はいそんな素晴らしい神様のことを今日も語りたくて、はい、このポッドキャストを撮ってますが、本題に戻りまして、今日のタイトルは神の子としてのアイデンティティについて、最近私が感じてること、学んだことについてですが、前回のエピソードで平安についてお話をしました。その時に私が、まあ、仕事のこととか、まあ、仕事のこととかというか仕事のことだけですね、平安がなくなっちゃって限界に達してしまったんですけど、その日曜の夜、手持ち無沙汰で自分を惑わすためにというか、こう気持ち紛らわせるためにずっと家事してたけど、もうそのやることなくなった時に、涙が溢れてきちゃって、感情も溢れてきちゃって、神様という天のお父様の前に全部自分の気持ちを吐露しました。吐き出してしまいました。その出来事をシェアしたんですけど、まあその時私が導かれた答えっていうか、まあ神様から教えてもらったことっていうのは、自分がいかに 変わりゆくこの世のものに目を向けていたかっていうことです。神様から焦点がずれていた、だからこの世のものを求めてしまってたし、まあ、神様から来る平安をこう掴みきれてなかった、受け入れきれていなかったっていうお話でした。で、今日はその話をもう少し掘り下げていきたいと思います。私がまあ最近というか割と常に抱いている恐怖、陥りやすい恐怖っていうのは、人からの評価を気にすることです。みんなに好かれたいし、素敵っていい印象を持ってもらいたい、仕事ができるって評価されたい、でそれがこう嫌われたくない、失敗できないっていう、もっとひどい恐れに変わってしまうことがよくあります。でもこういう人ってたくさんいると思います。皆さんどうでしょうか。世の中の言葉に自分の存在意義を求めて満たされようとしてる。でもそれってどうしてなんでしょう。どうして私たちはこの世の言葉に惑わされて自分の存在意義をそこに見出そうとしてしまうのでしょうか。ここでちょっと聖書箇所を読みたいんですけども、創世記1章26節を読みたいと思います。神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。はい、私たちは本来神様の似姿に神様の似姿に寄せて作られていると聖書には書いてあります。じゃあ神様はどのようにして私たちを作りましたか、覚えていますか。神様の言葉によって私たちは作られました。この世界もそうですよね。神様がこう水があれって言って水ができたり、光あれって言って光が出て、神様の言葉に全てが従ってこの世が作られていきます。神様が私たちに何を言うか、私たち人間は本来神様の言葉によって生きている、そういうものだし、神様の言葉によって存在価値を形成する、神様の言葉を土台にして生きるのが人間の本来あるべき姿、神様が作られた人間の姿です。でも私たちは神様の言葉を捨ててしまいました。アダムとイブが神様の言葉、神様の素晴らしさを疑って信じきれずに捨ててしまって、私たちの本来あるべき姿、神様のデザインが崩れてしまいました。だから今でも私たちは神様の言葉でなくて何か他の言葉に頼ろうとして、その言葉によって満たされようとしてしまいます。というのは今日のダブルオクロス教会の礼拝のメッセージで聞きました。で、私の場合、容姿、自分の見た目について綺麗とかおしゃれとか、また仕事で、まあ、仕事ができるとか有能だって言われることで自分の価値形成をしようとしてしまうことがしばしばあります。本当に私たちは他の人の言葉、この世の言葉に影響を受けやすいです。本当に私たちはそれを認めないといけないし、気をつけないといけないなって思います。じゃあ具体的にそういう時にどうしたらいいんでしょうか。神様の言葉をまずは聞きましょう。もうとにかく祈る。神様の子供として見舞いに出て感情をすべて吐き出しましょう。聖書にはこういうふうに書いています。ピリピ人への手紙4章6節から7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。本当に辛い時って辛すぎて感謝できないって思うと思うんですけど、で私もそういう風に思ってた時期がありましたけど、でもね、不思議と感謝できるようになるっていうことも最近学びました。辛くて嘆いて神様の前にこう泣いてこう伏せてしまっても、自然と感謝が湧き起こってくる。その 辛い道を通ってることに対しての感謝っていうよりも、そんな私を慰めてくれる神様への感謝とか、それでも神様の素晴らしさが変わらないってこと、そういう神様の愛に対してすごい感謝をできるようになるので、うん、本当諦めないでほしいです。なんか本当に神様は良いお方なので、諦めないでそれを信じてください。どんなに小さな拙い祈りも神様は絶対に聞いてくださっています。この世のものは本当に変わりやすいです。変わりゆくものです。でも神様は変わらないお方です。変わりゆくこの世の声を信じてないで、神様の言葉で自分が神様の子供であるっていうアイデンティティを信じるっていうのがすごく大事だと思います。どんなにひどい罪を犯しても、どんなに弱くても、そのアイデンティティ、自分が神様に愛されてる、私たちが神様の子供であるっていうアイデンティティは絶対に変わることがないです。この聖書が書かれた何千年も前からその事実は変わってないです。アダムとエヴァがいた、生まれたあの時から、作られたあの時から、今までこの真実は変わることがありません。もしも私たちがイエス・キリストの救いを信じるなら、私たちが自分の罪、どんな罪であろうと、その罪は罪によって裁かれることがない、この真実も変わることがありません。でももう何年もクリスチャンやってると、もうつまずいてる自分とか、弱くて立ち上がれなくなってしまう自分だったり、神様を疑ってしまってる自分に気づくと恥ずかしくて、それを認めたくない気持ちになることがあると思うというか、私はそうなんですけど、私たちの罪とか恥ずかしさ、弱さより神様の愛が絶対的に勝るから大丈夫です。神様、イエス様はこの世に降りてきて、いろんな言葉をかけられて絶対傷ついたと思うし、十字架にかかるまでの道のりで何度も何度も恥ずかしめられた、痛みつけられて、それでも神様は血潮を流して十字架を選んで、その後に蘇ってくださって勝利しました。その事実もまた変わることがないし、だから大丈夫です。絶対に神様の愛は何よりも強いです。ここで紹介したい歌があります。知ってる人もいるかなと思うんですけど、 Come Out of Hiding っていう歌で、ステファニー・グレッツィンガーさんかな、ちょっと読み方がわからないんだけど、はい、この方の Come Out of Hiding っていう歌なんですけど、ちょっと歌詞を読みたいと思います。 Come out of hiding, you're safe here with me. 隠れてないで、出ておいで、私のいるこの場所は安全だから。 There's no need to cover what I already see. 私はもうすべてを知っているから隠さなくていい。 Cause I love you before you knew what was love. あなたが私の本当の愛を知る前から私はあなたを愛していた。 And outside it all, still I chose the cross. 私はあなたの罪も汚れもすべて知っているけれど、それでも十字架の救いを選んだよ。 And you were the one that I was thinking of when I rose from the grave. そして私が墓から蘇った時、私はあなたのことを思い慕っていた。 Now, rid of the shackles, my victory is yours. あなたは鎖から解き放たれ、私の勝利を得る。 I tore the veil for you to come close. あなたが私の近くに来れるように、この幕を引き裂こう。 There's no reason to stand at a distance anymore. 私から遠ざかる必要はもうない。You're not far from home. あなたの本当の居場所はすぐそこだよ。はい。ちょっと拙い英語で、しかも歌詞も抜粋ではあるので、本当の歌の方を聞いてほしいんですけど、 なかなか日本語訳がネット上に上がってないので、で上がる気配がないので、ちょっと私の独自の訳にはなりますけど、日本語もつけさせてもらいました。これを、この歌は、まあいろんな解釈メッセージあるかもしれませんけど、アダムとエヴァが罪を犯した時の神様の言葉を、まあ、読むことができるんじゃないかなと思います。アダムとエヴァが神様の言葉を守らず罪を犯したとしても、神様の愛は消えませんでした。それどころか、イエス・キリストの救いの計画がすぐに宣言されて、神様はアダムとエヴァに近づいて衣をまとわせてくださいました。なので、まあこれは私自身にも言えることなんですけど、どうか神様の素晴らしさを疑わないで、神様の言葉を捨てないでいきましょう。この世は嘘だらけだけど、神様の素晴らしさと真実は変わることがありません。真理は人を自由にします。めっちゃ私事なんですけど、あと数日で誕生日を迎える予定というか、誕生日を迎えます。で、27歳になります。このポッドキャスト始めた時23歳だったので、プロフィールにも23歳のクリスチャンOLがみたいなこと書いてたけど、もう27です。26歳の1年間はどんな感じだったかなって今ちょうど振り返ってる時期なんですけど、この1年すごく私は脆かったです。すごい弱かったし、神様に 何度も嘆き続けていました。でも、その弱さを吐いたりとか嘆くっていうのがずっと神様の見前だったっていうことは、少しこう自分でも誇らしく思うというか、充実してたなって、その神様の前で弱さを認めた自分を嬉しく思います。祝福だなっていうふうに思います。そんな一年でした。これからもいつまでもずっとずっと朽ちない冠を得るためのレースを走り続けていきたいなって思うし、なんか死ぬ直前まで神様素晴らしいって、神様と顔と顔を合わせて会うことが楽しみっていう風に、こう喜びながら生きていきたいなっていう風に思います。まあ、とはいえまだ仕事で不安なこととか、まあ、その他にも不安なこと、人生全般的にこうね、どうなるんだろうって心配になることとか、思い通りにいかないなって悩むこともあるんですけど、そんな時もいつまでも変わらない神様、その神様の言葉を信じていきたいなって思います。はい、今日も聞いてくれてありがとうございました。これからも27歳の私がお送りする、ポッドキャストラジオクリスチャン、間違えました、クリスチャンラジオカップオブグレイスをどうぞよろしくお願いします。バイバーイ。